ですね、民主主義、ずいぶん長い間我々はですね、明治時代から以降は半分民主主義ですね。それからこの前の大東亜戦争以降は、完全な民主主義になったと考えられるわけですね。全員に選挙権があり、自由に立候補できるような形になってて、それで自由に投票が行われると、検閲とかそういうのもほとんどないということで、民が主であるという民主主義になったように思うんですけども、実は多くの錯覚があるわけですね。で、今度私ですね、政党にちょっと関係して、参政党っていう政党なんですが、新しい政党ですけど、そこでですね、活動し始めますとね、びっくりしたことがいっぱいあったんですね。そのうちの一つがですね、参政党にはあんまりはっきりした政策がないんだけど、政策なきゃ政党と言えないじゃないかっていう人がいるんですね。特にお年寄りでやや右がかった人が多かったですね。というのはですね、その人は、政党というものは時代によって変わらないと思ってるんですよ。同じだと思ってるんですね。そんなことないんですね。例えば、かつて政党ができた頃、20世紀の初め頃はですね、もちろんもっと前からできてるんですが、それが形になってきた頃っていうとですね、やっぱり共産主義の正当化、資本主義の正当化っていう大きなやっぱり政策があったんですよ。これはもう絶対に政策の必要だったわけですね。民主主義がまだはっきりしてない時代ですね。その時代は一体我々は共産主義でやるのか、資本主義でやるのかっていうのが政策の基本になきゃいけませんから、それが必要だったわけですね。それから次第にそれが少しずつ緩んできまして、左の政党も右に寄ってくる、右の政党も左に寄ってくるってことでですね、例えば資本主義っつっても資本家がもうやりたい放題やるっていうんじゃなくて、労働者との間で協定を結びながらやるっていうふうになるし、共産主義の方も社会主義とかですね、そういうようなことになってきてですね、それで、そういう時代がありましたね。日本で言えば戦後がそうですけど、自由民主党っていうのは、自由の後に民主ってついて、必ずしも資本党とはついてないんですね。それから日本社会党もですね、共産党よりかは右寄りで、自由民主党と協議しながらやっていきましょうっていう、そういう時代があるんです。だけどもこの時代はまだ政策が必要だったんですね。っていうのは社会が単一なんですよ。お父さんは朝ご飯食べて満員電車に揺られて会社で疲れて帰ってきて風呂入って、巨人大砲卵焼き、巨人大砲卵焼きっていうのは一応だったっていうことですよね。誰でもが巨人のファンであり大砲のファンであり卵焼きが好きだっていう、そういう社会だったわけですね。その頃お母さんっていうのは何しろ冷蔵庫がないので1日に2回ほど買い物行かかんない、洗濯機がないからたらいで洗濯しなきゃならない、だからもう一日中家事に終わらざるを得ないという、そういう時代だったわけですよ。だから政策というのがはっきりとした政策が必要だったんですよね。だって1億人の日本人がほとんど同じ生活をしてるんですからね。それから教育でも、明治時代の教育っていうのは簡単に言えば水兵さんを作る教育、何しろ外国が攻めてくるから戦わなきゃならない、戦うにはやっぱ命令書を読めなきゃいけない、じゃあ読み書きそろばんはできなきゃいけないなと、大砲を撃つにも鉄砲を撃つにもある程度知識がいるから、だからもうとにかく成績をつけて横並びにして、みんなと同じ力をつけなきゃいけないよっつって、優秀な人と優秀じゃない人を分けるとかですね、そういう必要があったわけですね。ですから教育面もそうだし、子育てもそうだし、それから自分の夢を実現するっていう意味でもそうなわけですね。ところがこれが終わったのが実は1990年なんですよ。で、それに対して極めて速やかに、概念を変えた、産業界が概念を変えたのはアメリカだったんですね。だから GAFA、 つまり Google だとか Facebook だとか、そういった Amazon とかですね、こういったものが出てきて新しい社会に変わったんですね。これは個人個人が違いますよね。今までは同じような新聞を取り、同じような地上波を見て生活した人がネットでやるわけですから、自分の好きなものを見るという時代になりましたね。 まあ、ちょうどその頃中国は今度は違うんですが、まだ単一の社会だったんですけども、ちょうどハード IT のハードの方に行きましたね。ところが日本はこの時代が変わっても政治が同じという、本当は違うんですよ。政治が時代の少し先に行かなきゃいけないんですけど、時代が変わっても政治だけは取り残されてですね、民主党とか、まあだからそれはちょっと感覚にはあったから、先駆けとかですね、まあ、いろんな政党が次々とできては潰れたんです。それは、政治家が同じ政治家でしたからね。で変な方向に行っちゃいまして、民主党の時にマニフェストとかいうのが出てきたわけです。マニフェストってまあ政策ですね、それを守るという。だからもともともう政策がいらないのに政策を立てて、それを英語にしてマニフェストっていうにしてですね、分からなくして、そしてマニフェストを守ってるかどうかなんて話になったんで、悪夢の3年間が来たわけですよ。だってもう政策は通用しないんです。で自民党はどっちの方に行ったかって言ったら、まあコンビニエンス政党、何でも やりますよと。国民が福祉が必要であれば福祉をやるし、それが社会主義的だとか資本主義的だとかいうことは言いませんと。東京証券取引所は、外資の導入に走りますよと。これは資本主義ですね。それから、まあ、赤ちゃんを育てるお母さんに補助金出しますよと。これ社会主義ですね。もう何でもかんでもやりますと。利権さえあればやりますっていうふうになったのが自民党ですね。で野党はもう何やってるか分かんなくなっちゃって、大体何やってるか分からない政党になりました。そうなりますとね、政策はもともとないんですから。今はね、日本の政治である政策は利権政治だけがあるんです。だからこれが自民党をやってますね。ですから自民党にの議員が多いんですよ。それは当然多いですよね。だって利権というのはみんなが共通しますからね。政治家になったら利権が取れる、補助金が出すのがいいということになると、これ利権なんですね。補助金というのはあたかも得するように見えて、1億人から税金を取って、その10分の1以下の500万人ぐらいがそのお金に預かるというわけですから、ほとんどの人が損するわけですよ。だけどなんとなくこう補助金がもらえるんじゃないかつって自民党にくっついてる人たちもいるわけですね。だから今のところ日本の民主主義は利権主義になってしまったわけですね。でじゃあどういう政策があるのかというとですね、複数の政策の時代なんですね。今多様化ですから、もちろん多様化ってことは複数の政策っていうことですけど、例えば子育てをする、そうすると自分で子供を育てたいお母さんがいる、それから保育所に子供を預けて自分は働きたいというお母さんがいる、まあ、いろんなお母さんがある。これが現代なんですね。ということは今はですね、子供を預けて働きに出るお母さんにしか税金は出ません。政策がそうなってますからね。政策が一本ですからね。ですから、そのみんなの夢を実現する政策ではなくて、上位下達ですね、つまり利権ですね、どっちが利権が取れるかっていうことなんですね。家で赤ちゃんを育てたら全然自由民主党は自民党は利権取れません。ところが保育所に、赤ちゃんを預けると、保育所の建設、それからそこでの保育する人の あれですね、待遇、それからそこで英語を教えるとか運動を教えるとか言ったら、その団体つってもう山ほど利権がありますから、どうしてもそっちに政策が行くわけです。だから利権政党ですね。だけども本当に国民のためっていうと、働くお母さんも子育てのお母さんも等しく政治がサービスをするっていうのが本当ですよね。教育もそうですね。昔は読み書きそろばんができるってこと、今の小学校そうですが、小学生ってかわいそうですよ。国語の嫌いな子供は国語を勉強させる、算数の嫌いな小学生には算数をさせるっていうふうになってるんですよ。これ逆ですよね。まあ、親によってはまんべんなく力をつけさせたいっていうならそういう人、それからその人の好きなもの、特徴のあるものを伸ばしたいというふうに思ってるのはこっちの小学校っていうことで、まあ、小学校少なくとも 2種類は作んなきゃいけないんですよね。現在の文部省の指導要項なんかに従ってまんべんない力をつける小学校と、それからそういうことに縛られず個人個人の得意なものを伸ばすようなシステムとか先生方を持っている小学校と、最低でも2つはいるんですよ。 これは子育てしたいというかあのお母さんと子育てよりかは仕事をしたいというお母さんの少なくとも2つはいるっていうことなんですね。これはあらゆる意味でそうなんで、政策はそうなんで、それはまあ、 あの価格から中小企業対策からですね、日本の科学技術政策から何でもかんでも一つという時代ではないんです。これが多様化の時代っていう言ってるわけですよね。もちろん、50歳あの年齢が寿命が100歳になりましたから50歳までの人生のための政策と50歳以上の方の政策の2種類があると、これ当たり前でですね、同じことやってられないんですけども、現在では例えば血圧の基準だとかそういった健康の基準までですね一本なんですよ。だから政党に政策がいるんじゃなくて、政党は国民の要望にいかに応えるかというのが今後の問題なんですね。実際は世界を見てもですね、中国共産党とアメリカの状態とですね、上位 5% が金をもらってあとの 90% を働かせるっていう構造が全く同じになっちゃったんですよ。だから資本主義と共産主義が同じになっちゃったわけですから、その中で政策を前のように決めなきゃいけないということはない。結局賛成と国民が政治に参加して、その多様性な要求をですね実現するような政治をするというのがこれからの政治ですから、政党に必ずしも決まった政策が必要ではないということになります。